日本語だけで英語脳の感覚をつかむ4つのステップ。マーサさんのスタエフ日本語だけで英語脳の感覚をつかんでいくための段階の解説、まだ命名されていないを聞いているうちに AI 翻訳を始めた頃のことを思い出しました。マーサさんが脳内再生と言っていたのはこのことなんだ。これのトレーニングをしたらススッと話せるようになるかもしれないと思いました。マーサさんの204回の投稿は概要欄に載せているので、気になる人は確認してみてくださいね。暗記、勉強、努力という感じではなく、自分が話したいことを自分が知っている英単語を使って、日本語の枝葉をそぎ落として脳内再生してから英語を話すとうまくいきそうな感じがしますね。この回路ができれば、英語を話す時間が楽しくなりそうです。なんか AI 翻訳の段階と似ているなって気づいてしまったんです。AI 翻訳では、プリエディット、プレエディティングとポストエディット、ポストエディティングというのがあります。ただ、翻訳機にコピペするだけじゃなく、翻訳前に英語に翻訳しやすいように元の文章を整えるんです。この作業は翻訳プロセスの精度と品質を向上させるために重要です。それぞれの段階での具体的なやり方を解説しますね。プリエディット、プレエディティング。プリエディットは翻訳前のソーステキストを簡素化または最適化するプロセスです。機械翻訳がより効果的に動作するよう、以下のような手法を用います。文章の簡素化複雑な構造を避け、簡潔な文章を使用する。長い文章は短く分割し、シンプルな主語述語関係にする。曖昧さの排除、曖昧な表現や意味が一つに定まらない言葉を避ける。可能であれば具体的な表現に置き換える。専門用語の統一一貫した用語リスト、スタイルガイドや用語集を使い、同じ意味の言葉を統一する。文法とスペルチェック、文法的な誤りやスペルミスがないか確認する。表記の揺れを修正する。固有名詞や特定の表現の扱い、固有名詞や製品名、ブランド名などは翻訳されないよう、元の形で保持する。特定の分野でよく使われる表現を事前に登録する。会話の場合は、ほとんどこのあたりまでかな。日本語を英語にする場合、翻訳者の方からアドバイスいただいたのは、日本語にない、主語、私は、を必ずつけてから AI 翻訳機にかけること。それ、あれなどが何を指すかに注意を払い、必要に応じて補うこと。男性、女性、結婚している、していない判別して書くこと。日本語では曖昧。ここから下はポストエディットと言いますが、日常会話の場合はここまではしないと思います。時間をかけて作業できる翻訳ならではの緻密な作業かもしれませんね。ポストエディット、ポストエディティングについて解説します。ポストエディットは、機械翻訳結果を人間の翻訳者が編集し、品質を向上させるプロセスです。以下の手法で実施します。意味の確認と調整、機械翻訳されたテキストが元の意味と一致しているか確認する。意図が正確に伝わっているか、必要に応じて調整する。文法と構文の修正、文法的に正しいか確認し、必要に応じて修正する。構文エラーを直す、主語、動詞の一致、語順など。流れと自然さの向上、自然な言い回しに変更する。文全体の流れを確認し、段落内でスムーズに読めるよう調整する。一貫性の確保、スタイルガイドや用語集に基づいて用語や表現の一貫性を保つ。用語が一貫して使われているか確認する。無駄な部分の削除や追加、不要な部分を削除する。必要な情報や詳細が欠けている場合は追加する。構成、最終的なスペルや文法のチェックを行う。 語訳や意図に合わない部分がないか再確認する。効果的なプリエディットとポストエディットの実践ツールの活用、グラマーリーなどの文法チェックツール、翻訳メモリ、キャットツール、用語集などを活用する。スタイルガイドと用語集、一貫した表現と専門用語の統一を図るため事前に準備する。レビューとフィードバック、他の翻訳者からのフィードバックを受ける、または定期的に翻訳プロセスを見直す。プリエディットとポストエディットは翻訳プロジェクト全体の効率性と品質を向上させるために不可欠です。ベテラン日本語講師マーサさんが考える、日本ではあまり行われていないと思われる英会話の奥義と AI 翻訳の段階が似ていて、私はすごく感動しています。マーサさんのスタエフもぜひ聞いてみてくださいね。